違うわけがないじゃありませんか。恋する人の直覚であなただと思ってきたのに、あなたは知らぬ顔をなさるのだ。普通の好色者がするような失礼を私はしません。少しだけ私の心を聞いていただけばそれでよいのです。と言って小柄な人であったから片手で抱いて以前のからかみのところへ出てくると、さっき呼ばれていた中将らしい女房が向こうから来た。ちょいっとと源氏が言ったので不思議がって探り寄ってくるときに、炊き込めた源氏の衣服の蚊が顔に吹き寄ってきた。中将はこれが誰であるかも何であるかも分かった。情けなくてどうなることかと心配でならないが、なんとも異論の挟みようがない。なみなみの男であったならできるだけの力の抵抗もしてみるはずであるが、しかもそれだって荒立てて多数の人に知らせることは夫人の不名誉になることであって、しない方がよいのかもしれない。こう思って胸をとどろかせながら従ってきたが、源氏の中将はこの中将を全く無視していった。はじめの座敷へ抱いて行って女を下ろして、それからからかみを閉めて、夜明けにお迎えに来るがいいと言った。中将はどう思うであろうと、女はそれを聞いただけでも死ぬほどの苦痛を味わった。流れるほどの汗になって悩ましそうな女に同情は覚えながら、女に対する例の誠実な調子で女の心が当然動くはずだと思われるほどに言っても、女は人間の掟に許されていない恋に共鳴してこない。こんなご無理を受けたまわることが現実のことであろうとは思われません。卑しい私ですが、軽蔑しても良いものだというあなたのお心持ちを私は深くお恨みに思います。私たちの階級とあなた様たちの階級とは遠く離れて別々のものなのです。こう言って強さで自分を征服しようとしている男を憎いと思う様子は源氏を十分に反省さす力があった。私はまだ女性に階級のあることも何も知らない。初めての経験なんです。普通の多情な男のようにお取り扱いになるのを恨めしく思います。あなたの耳にも自然入っているでしょう。むやみな恋の冒険などを私はしたこともありません。それにもかかわらず、前世の因縁は大きな力があって、私はあなたに近づけて、そしてあなたからこんなに恥ずかしめられています。ごもっともだとあなたになって考えれば考えられますが、そんなことをするまでに私はこの恋に盲目になっています。真面目になっていろいろと源氏は説くが、女の冷ややかな態度は変わっていく景色もない。女は一世の美男であればあるほどこの人の恋人になって休んじている自分にはなれない。冷血的な女だと思われてやむのが望みであると考えて、極めて弱い人が 強さを強いてつけているのは名よたけのようで、さすがに折ることはできなかった。真から浅ましいことだと思うふうに泣く様子などが可憐であった。気の毒ではあるが、このままで別れたら後々までも後悔が自分を苦しめるであろうと源氏は思ったのであった。